聖書を朗読いたします。本日は使徒言行録11章の、1節から18節をお読みします。新共同訳聖書235ページになります。使徒言行録11章の1節から。さて、人たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペトロがエルサレムに登ってきた時、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をしたと言った。そこでペトロは事の次第を順序正しく説明し始めた。私がヤッファの町に行って祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて、天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、這う者、空の鳥などが入っていました。そして、ペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさい、という声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは口にしたことがありません。すると、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない、と再び天から声が返ってきました。こういうことが三度あって、また全部のものが天に引き上げられてしまいました。その時、カイサリアから私のところに差し向けられた三人の人が、私たちのいた家に到着しました。すると、霊が私に、ためらわないで一緒に行きなさいと言われました。ここにいる六人の兄弟も一緒に来て、私たちはその人の家に入ったのです。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、またその天使がこう告げたことを話してくれました。ヤッファに人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族の者すべてを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと、聖霊が最初私たちの上に下ったように彼らの上にも下ったのです。その時、私は、ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は聖霊によって洗礼を受けると言っておられた主の言葉を思い出しました。こうして主イエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を、神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも救い、神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した。聖書の朗読はそこまでです。今朝から使徒言行録の11章に入るんですけれども、まだコルネリウスの話が続いてるんですね。でも今日のところで終わります。本当に長いですよね。で、同じ話がなんか何回も出てくるような感じで、ちょっとくどいなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。そうですね。でもやっぱりこの使徒言行録を書いたルカは、これが本当に大事なことだと思って、書いてるんですよね。で、ルカ、そうですね、はい。で、3つのことを考えたいと思っています。1つはそのペテロに向けられた非難について、それから もう一つのことは今日の、説教題でもありますが、あなたと家族を救う言葉、命に至る、そうですね、神の救いはその本人だけでなくて家族や愛する者にまで及ぶんだっていうことですね。それから、命に至る悔い改めについて、まあ、こんなことを考えながら聖書の流れに沿って見ていきたいと思います。で、11章の一節、さて使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にしたっていうんですね。異邦人たちが神の言葉を受け入れた、つまりここで言う神の言葉っていうのは、旧約聖書だけではなくて当然イエス・キリストの福音のことですね。つまりイエス・キリストの十字架と復活、そして罪の許しのことです。ですが2節3節を見ますと、その異邦人たちがその救いの言葉を受け入れたということに対する反応は何も書いてないんですね。で、問題にされているのは、割礼を受けていない者たちのところへ行って一緒に食事をしたペテロたちがという、このことが、問題になっています。で、この、彼を非難してという言葉ですけれども、これはためらうとか差別するとかそういう意味もある言葉です。ですから使徒たちとユダヤにいる兄弟たち、つまりエルサレム教会の人々は異邦人の救いを歓迎していない。そればかりか、彼らに洗礼を授けたり、そして食事の交わりをしたりした、そのペテロの行為を非難しているわけです。どうしてでしょうか。実は使徒言コルクの前の方にはサマリア人が、悔い改めたという記事が出ています。サマリア人はユダヤ人たちととっても仲が悪かったんですね、もともとね。ですけれども、少なくとも彼らは、サマリア人はモーセの律法を信じていました。そして彼らは割礼を受けていました。ですからエルサレム教会の人々は、同じ割礼を受けている者たちの悔い改め、それを歓迎したわけです。そして彼らが洗礼を受けて教会に加えられることを喜びました。一方で今回のこのコルネリウスのことは、コルネリウスについてはなんかくどいほど何回も唯一まことの神を信じている人で、民に多くの施しをし、また絶えず神に祈る、そういう生活をしている人だと紹介をされているにもかかわらず受け入れないんですね。それは彼が割礼を受けていないからです。エルサレム教会は無割礼の、割礼を受けていない異邦人を自分たちの律法理解に照らして差別して、そして彼らを受け入れることをためらったというのが今日の初めのところです。で、4節見ますと、そこでペテロは事の次第を順序正しく説明し始めたとあります。この使徒言行録を書いているのはルカですが、著者であるルカは10章の1節から48節に記したことをもう一度整理して順序正しく、4節以下5節からですね、記しているわけです。ですから前にもう書かれていることがもう一度書かれる、まあ、あるまとめはあるんですが書かれている、そういうことになっています。で、先ほど読みましたので5節から、15節までは、 ここでは使おうようしないでおきます。今まで知る10章の方に書いてあったことでもありますので、ただ14節だけコメントをします。14節は、天使の言葉ですね。コルネリウスのところに使わされた天使が彼に告げた言葉で、その前から読みましょうか。ヤッファに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。で14節、あなたと家族の者すべてを救う言葉をあなたに話してくれると天使が言ったわけです。この箇所、新改訳聖書ではこういうふうになっています。その人があなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれますと言ったというのです。ですね、ですから、あなたの家族ではなくてあなたの家にいるすべての人っていうふうに訳されています。ですからコルネリウスは自分だけでなく、あるいは自分の家族だけでもなく、親類や親しい友人まで呼び集めてペテロの話を聞こうと待っていたわけです。またここで救ってくれますではなくて救う言葉を話してくれますというこのことに注目をしたいと思います。つまりキリストの救いに入れられるためにはキリストの言葉が語られて、そしてそれを受け取るということが必要です。ただ聖霊が働いてその場で救いが与えられる、もちろんそうなんですけど、というだけではなくて、やっぱり神の言葉が必要なんですね。キリスト教は言葉の宗教です。ですからキリストの福音を聞くということが大事です。そして福音とともにキリストの言葉とともに聖霊が働いてくださるわけです。ですからペテロがこの場で御言葉を語り始めると聖霊が下ったわけです。確かに聖霊が働かれた、そのことが、その場にいる人々に分かったわけですね。キリスト教信仰、キリストの救いは神の言葉を聞くということから始まります。で、私たちも家族や親類、あるいは愛する者たちの救いを願って祈り続けていると思います。ですがそのためにはやっぱり何とかしてその方々に神の言葉を聞いてもらう、神の言葉を届けるという工夫が必要なわけです。礼拝に来てもらえると一番いいんですが、あるいは何か特別な集会の時に来てもらえるといいんですけれども、必ずしもね、教会なかなか敷居が高いです。うちの主人にも来てほしいんですけど、なかなかそれが叶わない。そうであればその前に、教会に来る前に、なんとか御言葉を知っている私たちを通してそれが伝わるように、なんとかその工夫をする、あるいは努力をする、そして祈る、そのことが大切になりますよね。でも、一番近い家族であればあるほどそれがなかなか難しいなというのも本当に私もよくわかります。でもそれでもやはり神の言葉によって、言葉を聞くことで信仰が与えられるということを私たちはよく知る必要があります。で、次の16節は、その時私は、ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は聖霊によって洗礼を受けると言っておられた主の言葉を思い出しましたとあります。これは使徒言行録の1章5節の言葉ですね。イエス様の言葉です。イエス様が天にお帰りになる前に弟子たちに、人たちに伝えた言葉。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられる。 そういうふうに、お約束を与えてくださって、そしてイエス様は天にお帰りになった。で、実際にペンテコステの時に弟子たちに聖霊が下り、またその後もサマリアで聖霊が下るということがあって、そして今回もそのことがあったわけです。聖霊が下る、信仰が与えられる、そして水による洗礼を授ける、まあ、そういうことが、使徒言行録の初めのところにクローズアップして書かれているわけですね。でもこれは、使徒言行録の時だけの話ではありません。今もやっぱり同じことが起こっています。ただ残念なことに、聖霊が下るっていうのがね、この使徒言行録の最初の時みたいにはっきりわかるというわけではないですね。音が聞こえたりするわけではない。でもやっぱり同じように、洗礼を授けられる、その時に聖霊が下る、あるいは聖霊の働きはその前からありますね。その人が、キリスト教に興味を持ち始め、礼拝に来始め、あるいはいろいろ本を読んだりし始め、そういう時にもう聖霊はすでに働いておられて、そして、信仰へと結びつけるようにしてくださるわけです。で、17節、エルサレム教会の人たち、あるいはユダヤの兄弟姉妹たちに対してペテロは何と言っているかっていうと、こうして主イエスキリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、これは信じる者たちに聖霊が与えられた、聖霊の賜物が与えられたということを言ってるわけですね。私たちに聖霊が与えられた、それと同じように彼らにも神が聖霊を与えられた。そうであるなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。そういうふうに言ったわけです。神の技を人間である私が妨げられるでしょうか。もっと言うなら、あるいは言い換えるなら、神がなさることを人が妨げることはできないし、また妨げてはならない、そういうことがペテロは言いたいわけですよね。神がなさったんだ。で、最後18節、この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美したというのが最後ですね。で、今回のことでは特にペテロが異邦人と食卓を共にした、それが律法違反だ、それが批判の始まりですね。そして無割礼の異邦人たちが救いに入れるはずがない、人々はそう主張するわけです。異邦人の悔い改めなど彼らには全く考えられなかったからです。でも一見神の技と思えないようなその出来事、神の前に罪だと、そういうふうに人々は考えたんですよね、ペテロの行動を。でも実際にはそうではなくて、その背後に神様の意思やお考えがあったわけです。それも本当に大切な考えが、ご計画があったわけです。こういうことを教えられるときに、私たちも簡単に人を批判したり非難したりしてはならない、そういうことも教えられますよね。その裏にもしかしたら神様の何かがお考えがあったりするかもしれない。自分とは違ってもね、思いは。で、 まあ、このようにしてペテロがその順序正しく人々に説明した。で、人々はその説明をよく聞いた。そのことで教会はエルサレム教会は神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださった、あるいは命を与えてくださろうとしている、そのことを理解できたわけです。悔い改めっていうのは、まあ、何度も言っていますけれども、神様に立ち返ることです。自分中心の歩みではなく、あるいは人の目を気にして生きるのではなく、神様の前に正しく生きる、生き始める、それが悔い改めです。で、神はユダヤ人にも異邦人にもキリストを信じる信仰を通して永遠の命の祝福を与えてくださる、そのことを教会の人たち全てが、ペテロの説明を聞いた人々がそのことを理解した。で、このことを理解した人々、エルサレム教会の人々はペテロに対する非難や批判から解放されて一つ思いになりました。そしてみんなで一致して神様を賛美したというのが結論です。こうして教会の中でも異邦人伝道への理解が図られて一致がなされて、これからこのあと異邦人伝道へも向かっていくわけです。その準備が、整えられたということでもあります。で、今日の話 そこまでなんですが、もう少しだけ言葉を聞くということを考えたいと思います。まず神の言葉を聞く。キリストを信じるには神の言葉を聞くということが必要だと先ほどもお話ししました。しかしそれは信仰に入る時だけではありません。信仰に入った後も豊かなクリスチャンライフを生き続けるためには神の言葉を聞き続けるということが大事です。ドイツの神学者であるフォン・ボンヘッファーという人がこんなふうに記しています。ちょっと短いので読みます。神の言葉を聞くということは、神の言葉が深く我々のうちに宿るようにするということである。神の言葉を聞くというのは、ただ右から左に聞くんじゃなくて、その神の言葉が私たちの中に宿るようにすることだ。それからもう一つ、神の言葉の目的は我々の心の中で神の言葉自体が躍動するようになることである。神の言葉を聞く、そうするとその言葉が私たちの心の中で躍動する、もう動き始めるんだ。心の中で動き始めた神の言葉はによって私たち自身も動き始める、そういうことですよね。ですから神の言葉が宿るには、さらに神の言葉が心の中で、躍動するには、じゃあどんなふうに神の言葉を聞けばいいんでしょうか。実は今年最初 の川越教会のニュースレターで福島長老がそのこと書いてくださってますよね。覚えてらっしゃいます？短い言葉でよく分かるように書いてくださってる。持ち帰ろう、心の糧を、牧師のメッセージ、神の言葉の伝達です。恵みと活力生活恵みと活力生活の栄養剤って長老書いてくださってますね。礼拝です、神の言葉です。礼拝の恵みを必ず一つは持ち帰ること、持って帰らないと大きな損失になるよって書いてくださってますね。ポケットにいっぱい詰めて、そうですね、一つじゃなくても全然いいんですよね。いっぱい詰めて持って帰ってくださってもいい。ポケットにいっぱい詰めて自分がもらった栄養剤を持ち帰りましょう。メッセージをポケットいっぱいに、そういうふうに書いてくださってます。また 私の信仰の先輩はこんなふうにいつも礼拝に参加してる、礼拝説教を聞いてるんだと教えられたんですが、毎週の礼拝の中で今日私が持ち帰る落ち穂は何だろうか、落ち穂拾いのご存知ですよね、ミレーのね、落ちてる落ち穂を拾っていくわけですよね。そういうふうに今日私が、私に神様が語りかけておられるその言葉メッセージは何だろうかって、そういうふうに毎週の礼拝のメッセージを聞くんだ、そういうふうに教えてくださってます。どうか毎週の礼拝で神が今私に語っておられるその言葉を受け止める、そういう努力を続けていただきたいと思います。これは一人一人違います。同じメッセージを聞いても受け取るものは違うんですよね。面白いですね。でもそうなんだと思います。やっぱり一人一人違う人生を生きてますのでね、心に響く言葉も違うはずです。どうか何か持ち帰っていただきたいと思います。また私も持ち帰れるようなメッセージができるように頑張りますけれども、どうかそのためにもお祈りください。それともう一つのこと、それは人の言葉を聞くということ、今は神の言葉ですけれども人の言葉を聞くということで、今日の箇所ではペテロの順序正しい説明をみんなが聞いた、そのことで教会の人々は神の意思を理解して教会の一致が強められたわけですよね。ですから、御言葉の説教だけではなくて、特に教会の話し合いでは、教会の話し合いや教会会議においては人の話を注意深く聞くということも大事です。自分の意見を主張するということも大事ですが、それだけではなくて人の意見をきちんと聞くという態度がもっと重要です。実は私が最初に上福岡教会の執事に選ばれた時に岩永牧師から教えられた言葉、これ今も大切にしているんですが、こんなふうに教えられました。教会会議では自分の意見を主張、教会会議は、教会の会議は自分の意見だけを主張する場ではありません。人の意見をきちんと聞くという態度が求められます。それは他の人の意見を聞いて自分の意見を修正して、そして最終的には神様の意思を理解する、それが教会の話し合いの場、教会会議です、ね、ともするとその自分の主張が通るということを私たち望みますよね。自分はこれが絶対正しいと思ってたりすると特にですね。でもそうじゃなくて、教会は一人一人神様が用いておられる、そういう人たちが集まっているわけだから、人の意見も聞きながら自分の意見を修正して、何が神様の前に正しいのか、神様が求めておられるのかということをみんなでね考えていく、それが教会の会議の場であり、また教会の正しい歩み方だと信じています。でそれは教会会議だけじゃなくて私たちの日常生活でも大事だと思います。と言いますのも、神様は私たちの周りの人々を通しても私たちにいろんなことを教えたり示したりしてくださるからです。最後に詩編の119編の9節から 16節読みたいと思います。実はこれ私今朝与えられた聖書箇所なんですね。ですから週報に間に合わなかったんですが、詩編の119編の9から16読みますので 聞いていてください。あるいはあのお家にお帰りになってもう一回読んでいただいてもいいと思います。119編9から16で9節ね、一番最初、どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうかとありますが、これは若者だけじゃないです。老人もそうです。私たちもそうです。どのようにして私たちは歩むべき、歩む道を清めるべきでしょうか。それはあなたの御言葉通りに道を保つことです。心を尽くして私はあなたを尋ね求めます。あなたの戒めから迷い出ることがないようにしてください。私は仰せを心に収めています。あなたに対して過ちを犯すことのないように。主よ、あなたを称えます。あなたの掟を教えてください。あなたの口から与えられた裁きを私の唇が一つ一つ物語りますように。どのような財宝よりもあなたの定めに従う道を喜びとしますように。私はあなたの命令に心を砕き、あなたの道に目を注ぎます。私はあなたの掟を楽しみとし、御言葉を決して忘れません。お祈りいたします。